通告に従いまして質問をいたします。これまで財政再建に取り組み、最も厳しかった状況を乗り越えて1年余りが経ちましたが、留萌市が財政難に陥った要因としては、留萌市立病院の建設や病院事業の経営不振が挙げられます。さらには道路や下水道、港湾に投資したほか、一般廃棄物処理施設リサイクル館、市民温水プールプルモ、保健福祉センターハートフル、北港中学校などの公共事業を短期間で行ったため、平成19年度決算では連結実績赤字比率が 36.61% と、財政再生団体基準である 40% に迫る状況にまで悪化してしまいました。留萌市は平成18年に巨額赤字を抱えて財政破綻を表明した夕張市と同様に、財政再生団体に陥ることが懸念されていましたが、平成21年1月に財政再生団体転落の回避と地域医療を守るため、人件費削減や市民サービスの休止、繰上償還など様々な健全化策を講じて病院事業を支援する新留萌市財政健全化計画を策定し、財政再生団体への転落を回避することができました。財政破綻を阻止し財政を立て直したことは、高橋市長の3期にわたる任期中で最も大きな功績だと受け止めております。そこで留萌市の次期市長選まで1年を切った現在、市長が留萌市の進むべき将来をどのように考えているのかをお聞きしたいと思い、大項目1点、留萌市の将来像についてお伺いします。留萌市は海と山に囲まれた自然豊かな留萌管内の中心となる町ですが、年々人口は減少し、昭和42年の4万2000人をピークとして、現在は2万1000人台と半数にまで減少してしまいました。このまま人口の減少が進む中では、留萌の明るい将来を想像することは難しいのですが、市長は平成29年度の市政執行方針の結びとして、今年は留萌夢未来物語をテーマとして、この節目の年に市民一人一人が思いを新たに、夢に向かって未来を切り開くことができるような取り組みに全力を尽くす決意を新たにしていると述べられております。そこで市長は、留萌の現状をどのように切り開いていくお考えをお持ちなのかお聞きしていきたいと思います。まず中項目1点目、町の活性化への取り組みとして、店舗数が減少した商店街についてお聞きします。駅前から本町までの2キロに及ぶ商店街を見てみますと、シャッターが閉められたままの空き店舗と、店舗自体が解体され空き地となっている数が年々増え続け、活気を失い、寂れた街並みとなっています。留萌市は旧金市館を留萌プラザとして残し、街中から集客が離れることを阻止する対策を講じましたが、留萌プラザで開催されていた事業が船場公園の管理棟に移ったことにより、留萌プラザの集客が 2、3 割も減ってしまいました。今後このまま何もしなければ、ますます商店街は寂れていくと考えられますが、この現状に対して市長はどのような取り組みをお考えなのかお聞かせください。次に留萌市の公共施設の最適配置についてお聞きします。留萌市内における公共施設は、市庁舎はじめ文化センター、スポーツセンターなど大きな施設から会館などの地域密着型公共施設まで合わさると、長寿命化するべき施設は、現段階では80施設とされています。 これらの施設は、国の指針では、平成32年度までに個別施設計画を策定することとなっており、留萌市は平成30年度をめどに優先順位付け作業等に入りますが、総務省は公共施設等の全体を把握し、長期的な視点を持って更新、統廃合、長寿命化などを計画的に行うことにより、財政負担を軽減、平準化するとともに、最適な配置を実現することを要請しております。これからの人口減を考えると、公共施設の統廃合が計画的に行われることが望まれますが、留萌市では今後、公共施設の統廃合を進め、どのような最適配置をお考えなのかお聞きいたします。次に、留萌市の観光施設の整備についてお聞きします。留萌市の観光施設の入り込み数の第1位は、昔から黄金岬であり、その順位は現在まで不動となっています。しかし、黄金岬のトイレは3カ所あるうち開設しているのは1カ所のみで、しかも老朽化が進んでいます。さらには、今年できた駐車場は整備が進んでいませんし、雑草や花の手入れもされておらず、ゴールデンビーチに比べると維持管理がおろそかにされているように感じます。黄金岬は留萌市の景勝地として、年間を通して多くの人が訪れる観光スポットなのですから、留萌市としては観光客を失望させないように適切な整備を行うべきだと考えますが、市長の見解をお聞きいたします。次に、中項目2点目、市民サービスの展開についてお聞きします。市民から私に寄せられた暮らしの問題点として、多い順に3点お伺いします。まず、市民から受ける一番多い苦情である、ゴミの分別方法についてお聞きします。平成25年から新しいゴミの分別が始まり、燃えるゴミ、燃えないゴミ、生ゴミ、プラ、資源など23種類に分別をしなければならず、少しでも他の分別ゴミが混ざっていると、そのまま袋にシールが貼られ、ゴミステーションに放置される状況となっています。このゴミ分別方法は、多くの市民が口々に大変すぎると嘆いており、町内会においても頭を悩ませております。さらに、高齢者や独居老人にとっては、多種多様のゴミの分別が困難であり、ゴミの分別は市民の大きな負担となっていますが、高齢化が進む中、ゴミの分別方法に不満の声が大きくなっている現状を、市長はどのように捉えているのかお聞きします。次に、温水プールプルモの開館方法についてお聞きします。長い財政再建計画が無事に終了し、ようやく市民もプールに入れると、その日を心待ちにしていましたが、夏休み期間中のわずかな時間しか市民に開放されず、市民はほとんどプールを利用することができない状況となっています。市民からは、職員給与や市民負担は回復しているのに、いまだにプールは使えない。留萌にプールがあるのにも、わざわざ深川や増毛のプールに通っている、など、私には多くの不満の声が届けられていますが、市長はこのような市民の声をどのように感じているのかお聞かせください。次に、市内から亡くなった公衆浴場についてお聞きします。昨年、経営者が高齢のため市内に一軒だけ残っていた公衆浴場が廃業したことにより、市内には公衆浴場がすべてなくなりました。そのため、公衆浴場を利用していた方々が、不便さや大変さを直接市長に訴えましたが、その要望に対して、留萌市は未だに具体的な対策を講じておりません。多都市では 公衆浴場廃業で入浴困難になった住民に対して無償で送迎バスを運行するなどの対策が講じられていますが、市長は留萌市における入浴困難問題をどのようにお考えなのかお伺いします。次に中項目3点目、 JR 留萌線存続への取り組みについてお聞きいたします。 JR 北海道が単独で維持することが困難な線区として10路線13区間を昨年の11月に発表し、費用負担やバス転換などについて自治体と協議する方針を打ち出してから半年以上が過ぎました。しかしながら協議の対象となった沿線自治体では廃止や地元負担が前提の議論はできないとの反発や、国や道が支援をするべきであるとの理由から本格的な協議に入った線区は、台風の被害により復旧を断念せざるを得ない日高線の向川様に間と、早々とバス転換の意向を表明した石勝線の新夕張、夕張間だけとなっており、その他の沿線自治体においては、未だに JR 北海道との話し合いのテーブルについていないのが現状となっています。さらには、札沼線の北海道医療大学新十津川間においては、4月に開かれた道と沿線4町長との意見交換会において、JR 北海道との協議を当面は見送る方針を打ち出しておりますし、他の見直し対象の沿線自治体においても、協議会や規制会を立ち上げ、利用促進に向けた取り組みや、国や道からの支援策などを模索した話し合いを重ねております。また、留萌線沿線の深川市、秩父別町、沼田町と、モセウス町、北竜町、五市町で作る北育ち JR 留萌本線問題検討会議においては、5月に開催された会合にて、国の支援がなければ JR 北海道と話し合いはしないとの考えを明らかにしています。北育ち JR 留萌本線問題検討会議は今年の1月に設立され、その時から留萌線の6割を有する留萌市だけが参加していない状況が続いておりますが、現在、深川市をはじめとした沿線自治体では、留萌市との連携を強く望んでおります。なぜ留萌市だけが未だに近隣自治体と足並みを揃えないのか、その理由をお聞かせください。次に、先日 JR を利用した際に、留萌駅ではゴールデンウィークとお盆の期間中に留萌本線を利用した場合、乗車証明書のクリアファイルを申請するというJR 北海道が企画したチラシ紙が配布されましたが、 JR 北海道からは留萌線の廃止を前提とした話し合いを望む一方で、留萌線の利用促進を図る前向きな姿勢も感じられました。また札沼線北海道医療大学新十津川間では、新十津川、浦臼、月形の3町長がガイドを務めるバスツアーが5月から実施されており、札幌からのツアー客に札沼線の魅力を伝えることで路線の存続につなげたいとの取り組みがなされています。このように各地で利用促進や存続に向けた動きが大変活発になってきていますが、留萌市においては現在においても利用促進や存続に向けた試みや対策が全くなされておりません。市長は他の沿線自治体のさまざまな取り組みをどのように捉えているのかお聞かせください。以上、1回目の質問を終わります。
答弁を求めます。市長。
後呂議員のご質問にお答えしたいと思います。一つ目の留萌市の将来像についてのご質問ですが、はじめに町の活性化への取り組みということで、商店街の現状ということについてですが、大型店の撤退や郊外型店舗の進出、消費者の減少など大変厳しいものとなっており、商店街振興組合の構成員数もこの5年間で19件の減少となるなど、商店街エリアにおいては空き店舗や空き地が増加していることは私も承知しているところでございます。町の活性化に向けては、市民の方々の交流の場として留萌プラザ内に町中にぎわい広場を開設し、また中小企業振興条例に基づく空き店舗対策などを実施しておりますが、大きな変化にまで至ってないと感じているところでございます。市といたしましては、商店街自らの取り組みも大切なことと考えておりますが、町中のにぎわい創出に向け、今後も引き続き留萌プラザを情報発信や市民の交留の場として提供することにより、町中への集客を図るとともに、留萌市商店街振興組合連合会など関係機関と連携を図りながら、空き店舗対策や新たな集客力向上に向けた施策に取り組んでまいりたいと考えております。次に、市内の個別計画策定予定である約80の公共施設において、今後どのように統廃合や最適配置を進めていくのかということですが、はじめに今年度におきましては、各施設、所管部局との協議を行い、現時点では約80施設の対象建物について、さらに主従選択等の絞り込み作業をし、長寿命化すべき施設の最終的な数を確定したところであります。次に平成30年度におきましては、対象施設の劣化度調査を実施し、これらの施設の耐用年数や構造強度、利用度など、総合的な優先度やランク付けを判別表により行い、リスト化する作業を行いたいと考えております。そして平成31年度におきましては、これらのデータをもとに既存の長寿命化計画との整合性を図りながら素案を作成し、数回の検討委員会を経て統廃合や適正配置などを反映した原案を作成し、市民意見を募集後、平成31年度末までに策定できるよう進めてまいりたいと考えております。3点目の黄金岬海浜公園についてでありますが、昨年実績で約13万人に利用いただいている観光施設であり、昭和61年度に岩場広場などを整備し、夏期間を中心に多くの市民や観光客でにぎわっているところであります。観光客を受け入れる適切な環境の整備をとのことでありますが、市といたしましても、より機能性や利便性の向上を図る必要があると考えておりますので、トイレの洋式化なども含めた必要な環境の整備について、施設を管理している指定管理者と協議し、優先順位をつけながら整備してまいりたいと考えております。次に、市民サービスの展開ということについての質問ですが、はじめ市民のゴミ分別に対する不満ということについてですが、現状ではゴミの分別やゴミの出し方に関する問い合わせが高齢者を含む市民の方から数多く寄せられているところであります。留萌市においては、益城尾平寮長とともに留萌南部衛生組合を設立し、共同の処理体制を構築しており、環境負荷の軽減と共同の処理施設の長期運用を目的として、住民の皆様にご理解とご協力を得ながら、廃棄物対策に取り組んでいるところでございます。 皆様の細かな分別への取り組みが施設の延命化に直結し、将来の住民負担の軽減にもつながっていくものでありますので、ご理解いただきたいと思いますし、冒頭申し上げましたとおり、さまざまな問い合わせやご指摘をいただいておりますが、その都度しっかりとした説明を行い、現場にも出向いてご説明を行うなどの対応をしているところでありますので、今後も高齢者などそれぞれの状況に応じて自宅や町内会など積極的に訪問し、分別方法についてのご理解とご協力をお願いしてまいりたいと考えております。次に、温水プール利用についての市民の声をどう感じているかというご質問でございますが、温水プールプルボにつきましては、平成26年度から小学校のプール事業専用として一部開設を行う中で、夏季休業期間中の一般開放を行ってきたところでございます。この間、利用者アンケートや留萌水泳協会、NPO 法人留萌体育協会などとの意見交換や市議会における議論の中で、効果的持続可能な運営方法、さらには利用料金の在り方などの検討が進められ、その中から昨年度からは一般開放における開館時間を午後4時までの1時間延長や、同日祝日の一般開放などの利用者サービスの変更を行ってきたところでございます。市民の声をどう感じているかということにつきましては、温水プールの市民サービスというのは極めて財政に大きな負担がかかることでもあり、私といたしましては現在の期間限定での子どもたちに開放している状況を継続していく考えであります。まあ、ありますが、現在教育委員会におきまして、5月には水泳協会などとの関係団体との意見交換が終わり、昨年度同様に利用者アンケートの実施を行うとともに、新たに7月から8月には市民1000人を対象とした温水プール市民アンケートを実施する予定となっておりますので、これらの結果を総合的に判断し、議会の議論を得ながら今後の施設運営の在り方について判断を進めてまいりたいと考えております。3点目の、市内唯一の公衆浴場が廃止されて1年が過ぎたが、家庭で入浴できない方に対して市として対策などの検討ということについてですが、市としては公衆浴場の廃業前から利用者へのアンケート調査を行う一方、市内の温泉施設が運行する無料送迎バスの増便のお願いや、営業用のバスを借り上げての運行等も検討してまいりましたが、いずれも実施は困難であると判断したところであります。市内の各家庭における風呂の設置状況ですが、風呂を設置する上で行政への届け出や許可等の手続きは必要とされていないため、把握は困難な状況となっております。また市営住宅においては基本的に風呂は設置されておらず、退去時に撤去する条件で必要に応じて入居者が設置することになっていますが、敬遠されがちな高層階への入居誘導策として、また大規模改修に合わせて市が風呂の設置を行ってきているところであります。今後につきましては、市内温泉施設の利用をお願いするとともに、持ち家に風呂を設置する場合であれば、リフォーム助成の活用など、市としても相談を受けたいと考えておりますし、他の状況も引き続き調査していきたいと考えております。また、市営住宅においても、大規模改修を行う場合は、風呂の設置が義務付けられ、今後の改修に合わせながら、風呂の整備を進めてまいりますので、ご理解いただきたいと思います。3点目の JR 留萌線存続への取り組みについてですが、留萌線沿線自治体との連携ということについてですが、北空地の深川市、沼田町、チップ別町、茂瀬内町、北竜町の1市4町の市長議長、商工会代表などにより構成された北空地 JR 留萌本線問題検討会議が、 今年1月と5月に合計2回開催されたと伺っているところでございます。市といたしましては、今年2月の町内会長会議や毎月開催している私とのフリートークのほか、町内会の会合などへの参加を通じて市民の皆さんの声をお聞きしているところでありますが、過疎化が進む、駅前が寂しくなるなどの声をお聞きする一方で、廃止もやむを得ないとの声もお聞きしており、今後も私とのフリートークや町内会の会合などの機会を通じて市民の皆様の声をお聞きしていくとともに、留萌駅を利用する近隣の自治体からの意見もいただく必要があるものと考えているところであります。また国や北海道の支援のあり方が示されておらず、また北海道からも持続可能な公共交通に対する考え方が示されていないことから、北海道市長会などとも連携を図りながら、これらの推移を見ていく必要もあると考えておりますので、現状においては留萌市としてどうするのかというについて判断する段階ではないと考えているところでございます。しかしながら、5月18日には留萌沿線西2町の事務レベルでの情報交換を行ったところであり、今後も定期的に事務レベルでの情報交換を行う予定としておりますので、ある時期においては沿線の協議会も必要になってくるものと認識しているところでございますので、ご理解をいただきたいと思います。次に、道内における他の沿線自治体でのさまざまな取り組みについてでありますが、道内の他の沿線では、すでに JR 北海道を交えた事務レベルでの協議を開始した自治体がある一方で、廃止や地元負担を前提とした協議入りに難色を示している自治体もあると認識しているところでございます。また多くの自治体において、国などの支援とそれに向けた北海道の主体的な働きかけが必要であるとの認識を示しているものと考えているところでございます。私といたしましては、各自治体において、それぞれの住民の声を聞きながら、持続可能な公共交通の在り方について判断していくべきものと考えておりますので、市民の皆様の声をお聞きするとともに、全道市長会などを通じて、国や北海道の動きなどの情報収集に努めていきたいと考えておりますので、ご理解をいただきたいと思います。以上でございます。
後ろ議員。
はい、では最初の町の活性化への取り組みから、商店街についてお聞きいたします。留萌市の商店街振興組合構成組合員数は、平成24年度は113件でしたが、28年には94件と、わずか4年間で約2割も減り、道内の他の市と比べても留萌市の商店街はとても速いスピードで店舗数が減り続けておりますが、この主な要因は留萌市としてはどのように捉えているのかお伺いしたいと思います。
市長。
商店街、それぞれの商店街において、かっては酒屋さんが中心であったりですね、さらには市内の公共事業の中において使われる資材等が販売があったり、さらには薬局店があったり、また書店があったりですね、それぞれの商店街でそれぞれの市民のニーズに応えてきた部分がありますけれども、最近はですね、郊外の大型店、さらにはドラッグストア等の店舗において、いろいろな商品が幅広く販売されているところにおいてですね、商店街の商店との品物が競合する中でですね、なかなか商店街としての一個店がですね、成り立っていかない。消費者は市民にとってですね、やはり利便性の多いそのドラッグストア等で買い物をしているという、そういう市民の消費者ニーズの形態が変わるっていく中でですね、商店街の空き店舗が増えている状況が続いているのではないかと私は考えております。
後ろ議員。
はい、ただいまの市長より、消費者のニーズの変更 ニーズが変わってきているということで、まあ、主な原因としてはそれで空き店舗が増えているのではないかということをいただきました。まあ、確かにそうだと思います。それではその空き店舗についてちょっとお聞きしたいのですが、留萌市の空き店舗情報は、今どのような方法で行っているのかお伺いします。
市長、
現在におきましては商工会議所のホームページ等でですね、空き店舗情報を情報発信をしているということでご理解いただきたいと思います。
後ろ議員。
この空き店舗情報なんですが、市のホームページが完全にリニューアルされて大変見やすくなっておりました。前見たときにはその市のホームページにこの空き店舗情報が載ってたとは思うのですが、先日見たときにはまた空き店舗情報が市のホームページから消えてて、さらにまあリンクもできないような状況になっているのですが、その理由はお聞かせください。
市長、
以前商工会議所のあくまでも情報であっている、うちの総合計画の中からですね、直接見れたという状況ではないと思いますので、もしかしたら留萌市のホームページの中でですね、商工会議所をクリックした中でですね、そういうのが出てきたんではないかと思いますので、留萌市のホームページから直接情報を得るという部分ではなかったと思いますので、ご理解いただきたいと思います。
後ろ議員。
はい、もしも私が直接見た記憶はあったんですが違うとしたなら、リンクはされてたんですよね。留萌市のホームページからリンクされてて行けるようにしていただいたんですが、またなんか先日見たらどこをリンクされてるのかちょっと探せなかったんです。まあ、さておき、その留萌市の空き店舗情報なんですが、商工会議所のホームページは確かに載ってますが、わずか5件しかまだ載ってません。でわずか5件しか載ってなく、その詳細もほとんど載ってない状況なんですが、この空き店舗情報で空き店舗が留萌市の場合埋まった状況があるのかどうかお聞きしたいと思います。
市長。
空き店舗情報で空き店舗がですね、利用されたケースというのはないと承知しております。
後ろ議員。
増毛町など多都市では空き店舗情報を見て、まあ、すごく詳しい空き店舗情報が載ってますので、まあ、実際に移住定住につながった例が多々見られます。せっかく留萌市も空き店舗情報を一応は作って、商工会議所の方で作っているので、それをやっぱり留萌市のホームページに載せるべきだと思いますが、いかがでしょうか。
市長。
まあ、あくまでも商店の状況の把握についてはですね、やはり商工会議所の中でのいろいろな情報交換の中で、その店舗のですね、実際の家賃等の問題も発生してくる部分でございますので、まあ、私といたしましては市のホームページというよりも商工会議所のホームページの中で充実していただければと思っております。
後ろ議員。
はい、それでは充実させるようにお願いいたします。現在2キロに及ぶ駅前から本町までの商店街が留萌市内の商店街とされておりますが、まあ、時代の流れと人口減少により商店街の在り方も変化を遂げてきております。海運町のだるま商店街も商店街連合会から抜けたことによって、駅前から鎮座した商店街に飛ぶ形となってしまいました。現在は留萌プラザを中心として集客があるとは思いますが、これからの街づくりを考えるとき、商店街の集約などを含め商店街を形成する明確なビジョンを考える時期に来ているのではないかと思いますが、市長のお考えをお聞かせください。
市長。
まあ、留萌の商店街というのは歴史的な街並みの中でですね、留萌駅から、まあ、本町十字街交差点含めた本町までの長い こう歴史の中で築かれてきた商店街でありますので、なかなか一元化集約化というのは厳しいものがありますので、私といたしましてはそれぞれ商店街の中でですね、まあ先ほどお話がありましたけれども、まあ商店街としての機能がどんどんどんどん減少しているという部分がありますけれども、なかなか市がビジョン的にですね、示してこの地域だけに商店街としてどうこうするという部分についてはまだまだ時間がかかるものと考えておりますので、今後は商店街連合会、さらには商工会議所の中での議論も尊重しながら私どもは考えていきたいと思っております。
後ろ議員。
はい、では次に危険家屋と空き家対策についてお聞きしていきたいと思います。現在の萌市では対処すべき倒壊家屋や危険家屋は平成24年で80戸、平成28年で105戸と増え続けております。危険家屋については市としても重要な課題と受け止めているようですが、地域の安心安全を考えるとどのような対策が講じられているのかお聞きしたいと思います。
市長。
空き家対策については市民の安心を確保する面からですね、しっかり建物の状況等については把握もしですね、また持ち主に指導もしですね、いろいろ現状についての情報も発信をしながら市民の安心安全対策を取っているということでご理解いただきたいと思います。
後ろ議員。
空き家対策については対策を取っているということなんですが、留萌市は平成27年に公共政策研究所が行いました2015年北海道内市町村の空き家対策アンケート調査に住民からの苦情と対策が回答されております。その留萌市の対策としては空き家等対策の推進に関する特別措置法の施行に合わせて国から示された指針と今年5月下旬に発表される予定であるガイドラインにより実効性のある対策を関係部署と連携を取りながら進めると回答されておりますが、実効性のある対策とは具体的にどのような対策を考え、そしてその対策を進めてきたのかお聞きしたいと思います。
市長。
空き家対策につきましてはこれまでも先ほど答弁いたしましたように持ち主の皆さん方に現状の老朽化等についてしっかり情報も提供しですね、できるだけ速やかに安全対策を持ち主自ら取るようにということで積極的にですね、情報を発信をしながら、どうしても対応ができなくてですね、市民に安心安全の確保ができないという場合についてはですね、いろんな形で、それぞれの地域において試算しない対策等もあろうかと思いますけれども、何分についても個人の財産に関わる部分でございますので、強制的にですね、私どもが負担して即やるという部分に行きませんので、どうしても安全対策を取らなければならないときには、代行をしながら、その費用についてですね、しっかり持ち主に請求していくという、そういう体制になっておりますので、ご理解いただきたいと思います。
後ろ議員。
では次に空き家バンクについてお聞きしたいと思います。空き家バンクとは、市区町村が中心となって、移住者のいない家を活用し、地域振興などにつなげるために空き家を紹介する制度であり、2015年に空き家等対策の推進に関する特別措置法が施行されたことから、全国で取り組みが進められております。自治体によっては、各種助成金制度などの優遇措置や、空き物件に関する情報提供を行っております。現在、北海道内ではほとんどの市町村が空き家バンク制度を作成しており、留萌管内でも空き家バンク制度を、ネットで見る限り作っていないのは留萌市と初山別村のみとなっています。この先、空き家が増えることが予想されるため、留萌市も他市町村のように空き家バンク制度を作らなければならない時期に来ているのではないかと思いますが、市長のお考えをお聞きしたいと思います。
市長。
現在把握している空き家 につきましては危険空き家でありまして有効活用ができる空き家物件についてはですね、把握していない状況でございます。空き家店舗につきましては留萌商工会議所でインターネットに記載している商店街空き地空き店舗情報、空き家につきましては北海道で記載している北海道空き家情報バンクがあり、今後はこれらの情報バンクと連携をした取り組みを検討していきたいと考えております。
後ろ議員、
北海道空き家バンクを探しても留萌市が載っていませんので、ぜひよろしくお願いいたします。では次に町の活性化への取り組みの中で公共施設についてお聞きしたいと思います。国の指針に基づき平成30年度をめどに劣化度調査を含む優先順位付け作業に入るとご答弁されていますが、留萌市の人口減を考えますと、市長は現時点では市庁舎などの公共施設の統廃合についてもしプランがあればお聞かせください。
市長、
これ庁舎についてはプランは持ち合わせていないということでご理解いただきたいと思います。
後ろ議員、
はい、では公共施設を総合的かつ計画的に管理することは地域社会の実情に合った将来のまちづくりを進める上で不可欠であり、国土強靭化にも指数とされており、この趣旨が徹底されるようにとすべての市町村に昨年4月に総務大臣から通知されました。留萌市内にある80施設をどのように統廃合させていくのか、民間のアイデアや資金が必要になるのではないかと考えますが、市長のお考えをお聞きしたいと思います。
市長、
当然公共施設のその施設施設ごとの利便性、活用、またその地域性、それらを総合的に判断しながらですね、ある意味では PFI の事業でできる施設なのか、その施設施設ごとにですね、いろいろ議論を重ねながら積み重ねていけばいいかなと思っているところであります。
後ろ議員、
はい、よろしくお願いいたします。では次に公共施設の新築事業となる通園センターについてお聞きいたします。現在全国的に子どもの数は減少しておりますが、特別支援を必要とする児童生徒は全国的に増加しております。その中において平成24年に文部科学省は現在の教育分野の重要課題は一人一人に応じた指導や支援、特別支援教育に加え障害のある者と障害のない者が可能な限り共に学ぶ仕組みを構築することと明確に示されております。それは障害者施設を隔離、健常者から分離してしまうと、そういうことが当たり前だと幼い子どもたちが勘違いをしてしまうからです。それが差別を助長している側面があるということを国連がすでに10年前に指摘をし、それについて書かれた障害者の権利に関する条約を平成19年に批准しています。これを受けて文部科学省が平成24年にインクルーシブル教育システムの構築の指針をまとめました。インクルーシブ教育とは包み込む教育ですが、留萌市教育委員会が通園センターの新築に対してこの理念をどのような形で入れようとしているのか教育長にお聞きしたいと思います。
教育長、
はい、お答えをいたします。まずインクルーシブ教育でありますけれども、障害のある子どもを含むすべての子どもに対して、子ども一人一人の教育的ニーズに合った適切な教育を行うということだろうと思っています。その中で通常の学級において行う教育ということを私の方では理解をしているところでございます。また、議員からのお話になる中で言いますと強制教育という視点もあるのかなと思っております。この共生教育の目指す方向性については党の指針にもあるところでありますけれども、それ自体はですね、今後目標にはなると思っています。それは教育委員会の目標になると思っていますけれども、これは教育全体のですね、日本の教育全体のパラダイムチェンジ、 いわゆるですね、根本的な転換を図るものだと思っております。その中で今、早急にできるかどうかということについては、私としても、状況を見せなきゃならないと思ってますけれども、この流れについてですね、留萌の地域の実情だとか、これまでの流れを踏まえながらですね、今進めている理論的ではなく、今着実なですね、積み上げをするということで、今私どもとしては通園センターの単独ということの中で考えているところでございます。以上でございます。
後ろ議員、
はい、ではもう一点お聞きしていきます。さらにでは公共事業の設備投資の費用抑制の観点からお伺いしたいと思います。今年開校した北斗高等支援学校は上磯高校の中に開校されました。これはあくまで学校ですが、普通高校生は支援学校の生徒の手伝いを率先して行い、大変良い関係が築かれていると聞いております。例えばですが、通園センターならば幼稚園とか保育所、子育て支援センターなどとの複合施設にすることにより、ボイラーや冷暖房システム、保健室、職員室、事務室などの整備を一緒に使うことで二重設備とはならないと思います。それによって経費が節減され、その節減された経費でより良い療育やより良い教育の設備を整えることができると考えられますが、これらの理論に対して教育長はどのようにお考えでしょうか。
教育長。
はい、お答え申します。今の、通園センターにおける複合施設における、財政面上のですね、効果ということになると思いますけれども、まず、議員からお話のあったですね、財政面、例えば複合化をすることによって何がその経費抑制になるかといいますと、私どもとしてはですね、例えば駐車場だとかですね、そういうところの抑制にはなるかと思っております。しかしながら今回を建てる通園センターにつきましては、まず療育という視点を持っている建物でありまして、治療とそして保育と教育と合わせた療育という視点であります。それと私ども通園センターに通っている個々の子どもたちの一人一人のことを考えますと、この、なんて財政的なことではなく、子どもたちの療育という視点で、単独館ということで建てるべきだということで私は考えております。以上でございます。
後ろ議員。
はい、わかりました。では新しい施設の通園センターを素晴らしい充実した施設にするためには、何よりも人だと言われています。通園に通う子が増える中で、子どもたちを教え育む職員やセンターの方々の仕事量と内容は大変なものですが、職員だけではなく嘱託職員の勤務体制などの充実を図ることも必要になってくるのではないかと考えますが、教育長のお考えをお聞かせください。
教育長。
はい、お答え申し上げます。職員の体制ということだと思います。現在通園センターの職員につきましては、12名の職員が勤務をしています。正職員として7名、そして嘱託職員として5名という状況でございます。実は私ども今回ですね、通園センターに通学している子どもたち今90名になっておりますけれども、90名を指導している人数としては今の体制がですね、ある意味ではギリギリの線かなと思っています。この通園センターの通う子どもたちというのは全国的にもですね、増えています。留萌の場合も今後そう予想される子どもたちが増えていくとなりますと、この12名体制というものを、拡大をしないとですね、よく言われている、待機児童といわれることが発生するのではないかと思っております。そこにつきましても私どもとしても重要な課題と思っていますので、ご理解をいただきたいと思います。
後ろ議員。
職員体制の充実などぜひよろしくお願いいたします。新しくできる療育通園センターは、私は決して地域から隔離分離されることがなく、そして地域の中で障害のある子もない子も可能な限り一緒に過ごせる機会を多く 持てるような、そんな温かくてそして安全な施設にしてほしいと切に願っております。そのためにはこれからも療育に対する先進地のセンターとの情報交換や視察などを重ねて調査研究を続け、子どもたちのためにより良いセンターを目指してほしいと思いますが、最後に市長のお考えをお聞きしたいと思います。
市長、
通園センターの運営にあたりましては、これまでもセンターの職員に大変ご苦労をかけておりましたし、ある意味では療育、子どもの療育だけじゃなくして父母の心理的なですね、サポートもしていかなければならないという部分がありますので、現在は道で多くのことを学んできた人にですね、今センター長として来ていただいてですね、その指導のもと道内のいろいろな情報も得ながら取り進めておりますので、今後の取り組みについても今まで以上にですね、通園センターのありようについてはこれからも支援すべきことをしっかり支援をしながら、また通園センターを利用している利用者とのコミュニケーションもしっかり取りながら進めてまいりたいと考えております。
後ろ議員、
ぜひお願いいたします。次に町の活性化への取り組みとしまして、観光施設についてお聞きしたいと思います。大御岬を訪れる観光客は本当に大型バスとかも止まります。で、先ほど市長からの答弁がございましたように、大御岬の施設はすべて26年から30年が経過しており、トイレの様式化を考えているとおっしゃっていただきましたが、観光バスが止まったとき口々に言われる問題はやっぱり一番の問題、トイレの設備なんです。夏の間だけわずかに空いているオレンジハウスのトイレはいまだに和式で薄暗くて、建設当時の様式となっております。観光客の方もあまりの広さにトイレを我慢した人も大勢いると聞いています。大型観光バスも止まる観光客が最も多い観光地ですので、清潔で快適なトイレに改築して留萌の観光の名所にふさわしい施設にするために、早急に市の方向性を示していただきたいと思いますが、そのトイレの様式化を考えているというのはいつぐらいになるのかお聞かせください。
市長、
観光施設についてはそれぞれの施設のトイレについては十分頻度によってですね、また老朽化によって利用度が大変厳しいという部分も私も承知しておりますので、できるだけ早く予算化できるようにですね、内部で検討してまいりたいと考えておりますけれども、今すぐというわけにはいきませんので、内部でやはり優先度をつけながらですね、取り組んでいきたいと考えておりますので、ご理解いただきたいと思います。
後ろ議員。
それではよろしくお願いいたします。次に大御岬の通りには、浜ナスが植えてあり、裏の土手の方には板取りが群生しております。市長は板取りにも浜ナスにも大変詳しいので、もちろんご存知だと思いますが、どちらも毒蛾の大好物です。そのため毎年毒蛾が発生し、観光地である大御岬で遊んでいた子どもが毒蛾に刺され病院へ通うという事故が後を絶ちません。お店の方々も毒蛾に刺され大変な目に遭っていますが、この問題は観光地としては大変大きな問題ですので、留萌市の入り込み数を誇るこの観光地を守るためにも留萌市としては解決しなければならない問題だと考えておりますが、市長の見解をお伺いいたします。
市長、
板取りの群生につきましては急傾斜地を管理している北海道の部分でありますので、私といたしましては観光協会が管理している建物の下でありますので、それらの状況等をですね、観光協会としてできるだけ早く情報を把握をしながらですね、できるだけ早い時期に板取りを 伐採するなどの処置をですね、しっかり早めに取るという、そういう体制を今後ともお願いしてまいりたいと考えております。
後ろ議員。
それでは市の方から観光協会へそのように指導していただけるということでよろしいんでしょうか。
市長。
もうすでに観光協会の方には前年からもですね、発生した状況においてはですね、それらを把握をしながら情報提供をいただき、そして道との協議をしているということでご理解いただきたいと思います。
後ろ議員。
道の方でも裏の板取りの階段の一部とかは去年もやってくださってますし、観光協会の方でも浜那須の伐採は行っているんですが、それでもやっぱり毒ガの発生がすごいということで、これ一度市の方と観光協会と、あとその大ごみ先を使っている、お店の方とかと一度話し合って、どのような方向がいいのかっていうふうにお話し合いされた方がよろしいと思いますが、いかがでしょうか。
市長。
十分意見も聞きながらですね、対応策をこれまでも考えておりますので、ただ異常気象というかですね、ある時期に温度が上がったりですね、そういう状況の中でですね、産卵の数が増えてですね、一気に増えていくという部分もありますので、温度だとかその自然環境によって、その状況によって異常発生するという部分があります。それが最近はある意味では異常気象と捉えていいんでしょうけれども、異常な発生状況にありますので、その状況に対して私どもはいろいろ苦慮しながら対応していくということでご理解いただきたいと思います。
後ろ議員。
はい、では大込み席の中であと1点なんですが、平成2年にふるさと創生1億円事業で行われた大込み席のライトアップ事業の撤収なんですが、これ鳥の糞などでかなり汚れて景観が損なわれております。で、企業にボランティアで清掃を行っていただいたこともありましたが、留萌市の観光施設の見直しを考えるとき、毎年数本ずつでも撤去するなり、撤去ができないならば、きれいに塗り直すなどの整備をする時期に来ているのではないかなと思いますが、市長のお考えをお伺いしたいと思います。
市長。
私も景観等を考えるとですね、大変厳しい状況にあるということも理解しておりますので、財政状況を踏まえながら、優先度を考えながらですね、その施設の撤去等については判断してまいりたいと考えております。
後ろ議員。
はい、ではお願いいたします。次、市民サービスの展開として、一番私のところに多くの苦情が来ているのはゴミ問題なんです。それでこのゴミ問題について何点かお聞きしたいと思います。平成25年にゴミが新しく23種類に分別されるようになってから、市にもいろんな質問などが来てる、寄せられるっていうのを市長がおっしゃってもいましたが、市に寄せられる質問や苦情でどのような苦情が多いのかお聞きしたいと思います。
市長。
所管の部長の方から答弁させていただきます。
都市環境部長。
お答えいたします。何が何件という数的な部分は今持ち合わせておりませんけれども、とにかく多いのがまず残されるという、袋を残されるということですね。それは収集業者が紙を貼ってここが問題なんで残していきますということで置いていくのが1点と、あと何を例えば分別して燃えるゴミに入れたらいいのかとか、要は種類の問題、どう投げたらいいのかという問題ですね。それと自分たちが投げた覚えがないゴミが入って残されていると、要は誰かが空いてる時に入れていったんだっていうような話も来ます。大体そういった部分が主な苦情として寄せられているところです。
後ろ議員。
それらの苦情に対して市はどのような対策を講じているのか、まあ、先ほど市長は現場に出向いてとかっておっしゃっていましたが、どのような対策を講じて、そして改善されているのかどうかお聞きしたいと思います。
市長。
問題指摘等あるところについてはですね、担当職員がいくつかの地域をモデル的にしながらですね、曜日を変えてその地域に出向いて説明をしたりですね、その資源ごみの中に資源にならない不適切なものが入ってとか、そういう部分について指導をしながら、できるだけその改善に向けていこうという、そういう思いでですね、担当所管が直接出向いていろいろ相談を受けたり、また指導しているということで、ご理解いただきたいと思います。
後ろ議員。
私がちょっと聞いたところには、ある町内会では、そのどのように対策を講じているかということで、ゴミ袋に名前を書くという町内会もあったんですが、そのことについて市長はどのようにお考えですか。
市長。
自分の住んでいる地域の指定されたステーション以外のところに捨てるというのはやっぱりルール違反だろうかと思うんですけども、おそらく仕事の時間の都合等においてですね、どうしても自分のステーションの時に捨てることができなくて、よその他町内のですねステーションに車移動の時に持っていくっていうケースもあると聞いておりますけれども、できるだけやはりそれぞれの指定されたステーションに入れていただければ、名前まで書いてですね、そういう方策を取らなくてもいいんではないかと思いますけれども、それぞれの地域の皆さん方でやはり協力し合ってですね、このゴミの対策ということには取り組んでいかなければならないと考えております。
後ろ議員。
本当にこのゴミ問題は大変でして、実は数年前に小平町で起こった事故があります。一人暮らしのお年寄りの方がゴミの分別ができないために自宅のお風呂場でゴミを燃やしていましたが、その火が燃え移り火事になりました。お年寄りの命は助かりましたが、すすで真っ黒になり病院に運ばれました。この事故を受けて小平町では、燃えない袋に生ゴミ以外のすべてのゴミを分別しないで出しても良い制度を2年前に作りました。かなりのご高齢の一人暮らしのご老人や、また障害を持っている方、あるいは認知症を患っている方など、まず町内会の会長がその方を調査します。一人でゴミ分別ができるかできないかっていうのを、まず町内会の会長がその方を調査します。その次に保健師さんが介護認定をするように判断します。そこで初めてその方はゴミの分別をしなくても良いシステムを使うことができます。さらには1週間に一度業者の車がその方のゴミをお宅まで取りに行く方法が取られています。私は同じ三市町の事務組合ですが、その町によってこんなにも違うものかと驚いています。留萌市におきましても、分別ができないお年寄りや障害のある方のために特別な袋を用意したり、分別を簡単にするなど、高齢者や障害を持っている方が安心して暮らせるような施策を講じるお考えはないかお聞きしたいと思います。
市長。
ゴミ分別については種類が多いということで、大変市民の皆さん方には苦慮しているかなと思いますけれども、23種類というのは北海道で一番多いわけではなくてですね、北海道ではまだ28種類というところも他都市でありますし、そこにも当然高齢者の方住んでおります。ですから私は高齢者の皆さん方には申し訳ないんですけれども、留萌市で出しているゴミ処理についてはですね、できるだけ資源化したい、そして埋め立てをできるだけ延命化するという、そして環境を守るという、そういう基本的な考えをやはり 市民の皆さん方に理解をしていただきですね、そして地域においては高齢者の皆さん方も地域で支え合いながらゴミ出しに苦慮している高齢者がいるとしたら、隣近所の人が行ってでもですね、支え合いながらなんとかこのゴミ処理というのは環境に地球に優しい処理方法なんだということを訴えてですね、地域全体でこのゴミ対策ということには取り組んでいただきたいと思っておりますので、まあ、私といたしましてはより多くの皆さん方がこれまでも取り組んでいただいていると思いますけれども、他都市から転入してきた人がですね、大変苦慮しているというお話も聞きます。それは他都市ではですね、すべて焼却に回せば済むというそういう大きな視点がありますので、まあ、留萌市においては資源化をできるだけより多くのものを資源化するという理念を持っているということを深くご理解をいただいてですね、高齢者の皆様方、また障害者の皆さん方にもなんとか、大変ではありますけれども、そういう方向で努力していただければと思っているということで、ご理解いただきたいと思います。
後ろ議員。
はい、では次にプルモの質問を2点ほどさせていただきます。プルモを利用できない人にも今年はアンケートを1000人に取るということでご答弁をいただいて、取り方も理解できました。でアンケートの取り方は本当に一歩進んだと思いますが、市長は先ほど、極めて財政に大きな負担がかかるということでもあり、現在の期間限定で開放している状況を継続していく考えがありますが、ということがおっしゃってましたが、今年このアンケートを1000名に取るということで、そのアンケートの結果は来年度の開館方法にしっかりと反映されると考えてもよろしいのでしょうか。教育長にお聞きいたします。
教育長。
はい、お答え申し上げます。これ前の議会議論の中でですね、議員の方からですね、温水プールに来ていた方に対するアンケートは、それはそれで、ある意味では意味があるということです。それ以外にも、これ、温水プールに来ることができなかった人にもアンケートを取るべきだということの議会議論がありました。この議論につきましては、私も重く受け止めさせていただきまして、今年度からですね、無作為抽出の1000名に対してですね、アンケートを取らせていただく予定になっています。アンケートの取り方につきましては、さまざまな取り方があるかと思っております。一つは、一定の方向性を決めるためのアンケート、もう一つはですね、方向性が決まっている中で、それを具体的に聞くアンケートというのは、2つ、それぞれあるかと思いますけれども、今回のアンケートにつきましては、まず方向性が決まってない中で、今現状、学校開放のプールとして使っている事業、そして夏休みの期間中ですね、一般開放という限定で行ってますので、今回のアンケートは、さまざまな市民から方向性 を取るアンケートだと思っています。で、議員からのご質問にありました通り、今回のアンケートが来年に反映されるのかということになりますと、私どもとしては今回のアンケートを取った中で一定程度の方向性が見出せるのか、またはさらにですね、一つの次の方向性を見出すためのアンケートをしなきゃならないのかということに判断をするためのアンケートだと思ってますので、今回のアンケートが即時ですね、来年度に反映できるかどうかについては、今現在ではなかなかお答えできないということで、ご理解をいただきたいと思います。
後ろ議員。
はい、ではあと1点お聞かせください。昨年度のアンケートにも市民から前のような全面再開に欲しいという声がたくさん聞かれておりますが、留萌市としては今年度のアンケートを取って、そのアンケートの結果をまとめて、それが反映されるのかなと思ったわけですが、今教育長からの答弁で決してそうではないけれども、可能性もないわけではないっていうことが分かりました。で、次にこのアンケートに回答してくれた人の年代層で、これ昨年なんですが、子ども以外で一番多いのが70代、次が60代ということで、高齢の方が健康のためにプールを利用しているということが読み取ることができました。留萌市には市民の健康増進を目的とした道内にたった1箇所しかない留萌健康の駅があるのですから、市民プールとして再開させたならば、 留萌市の健康増進に対する取り組みを大きく広げることができると思います。留萌健康の駅と市民プールを連動させ、本当に健康増進を明確に打ち出していただければ、今でも毎年8、9件の視察が全国から留萌健康の駅に来ていますが、バージョンアップした健康増進施設を全国からさらに注目を受けるのではないかと思いますが、いかがですか。市長の考えをお聞きします。
市長。
健康の駅につきましては、北海道でただ1箇所という部分がございますし、やはり健康というのは私ども行政としてですね、医療費を含めてこれからの社会保障の中でですね、財政を考えるとやはり健康に注視するというのは大事な部分だと思っております。ですから私は今健康の駅は利用者が少しずつ増えているかと思いますけれども、より多くの市民の皆さん方に健康の駅を利用していただきたいと考えているところであります。
後ろ議員。
プールとの連動は今のところ考えられないってことでよろしいでしょうか。
市長。
私としては考えてないということでご理解いただきたいと思います。
後ろ議員。
はい、わかりました。では次、銭湯のことについてお聞きいたします。昨年5月、留萌市内から最後の公衆浴場であるなにわ湯が廃業してから1年が経ちました。廃業してしばらくの間はお風呂のない銭湯利用者に申し訳がなくて家から出ることができなかったし、その後は買い物へ行ってもいつも下を向いて歩いていると元経営者はおっしゃっています。私は高齢でもできる限り頑張って営業してきた経営者に対して心からお疲れ様でしたと感謝の気持ちは伝えましたが、それでも元経営者は家にお風呂のないお客さんを気遣っていました。留萌市は新たな公衆浴場の確保は公営民営を問わず運営費や利用者数を考慮した場合非常に厳しいものが想定されることから、アンケート結果などを踏まえて市内唯一の温泉施設の利用について啓発を図ってまいりたいとおっしゃっていますが、この1年間どのような啓発を行ってきたのかお聞きしたいと思います。
市長。
温泉利用についてはですね、やはり公衆浴場がない、しかし公共施設として新たに新設は難しいという部分でございますので、民間の公衆浴場についてはですね、やはり大手のスーパー銭湯等に働きかけできないかというお話がありましたけれども、長いこと経営していた経営者からお聞きするところによると、やはり留萌での銭湯の経営というのは大変厳しい、極めて状況であったという話でありますから、公的施設または民間の施設にとってもですね、なかなか経営上は厳しいという部分がありますから、私としてはできるだけ今ある地元の温泉施設を利用していただきたい、そういう旨を伝えているということでご理解いただきたいと思います。
後ろ議員。
はい、深川市では留萌市よりも先に公衆浴場がなくなっており、無料のバスが運行されております。富良野市や根室市など町から公衆浴場がなくなった場合の対策について、留萌市は他の市町村などそのような町について調査研究とかされてきたのかお聞きしたいと思います。
市長。
他都市で無料バスでの送迎しているという情報は得ておりますけれども、その情報のもとにですね、私どもどれだけの予算で対応できるのかという内容等について内部で検討したんですけれども、料金があまりにも高額に、バス等の無料化にするとですね、高額的な部分になりますので、なかなか取り組めないという判断をしたということでご理解いただきたいと思います。
後ろ議員。
はい、では最後に JR 線存続への取り組みについてお聞きしていきたいと思います。これは私は何回も質問してますので何点かだけお聞きしたいと思います。市長は今後も事務レベルでの情報交換は行うとのことですが、 報道では、新聞報道ですが、5月18日に留萌市を含めた沿線西2町での担当者意見交換会が開かれたとございます。その意見交換会では、どのような話し合いがなされたのかお聞かせください。
市長。
担当部長の方から答弁させたいと思います。
地域振興部長。
5月の18日に行われました沿線の自治体、これは深川市さんの呼びかけでですね、秩父別町と沼田町と留萌市それぞれの担当者ということで呼ばれました。で、初めて顔を合わすという状況でありますので、基本的には顔合わせをするというこの留萌本線のですね、関わっている自治体の担当者ということでの顔合わせということで、これまでのそれぞれの取り組みというようなことの意見交換をしましょうということではあったんですけれども、現実には向こうもですね、北空知の協議会が設置をされたという説明をされただけで、個別のそれぞれの町での活動というのはあまり現実にはされていないと、それから住民の声を聞くということにもしているけど、なかなかそれも進んでいないというそれぞれ共通の状況にあるということの確認をした程度で、今後についてもまたそれぞれ情報交換をしましょうということで第1回を終えたところでございます。以上でございます。
後ろ議員。
まず最初は顔合わせ程度だったということなんですが、これからも続いていくということですのでよろしくお願いいたします。次に深川市の山下市長は留萌市との連携強化について時間を要するだろうが引き続き働きかけていきたいと述べております。高橋市長は深川市長に連携強化を望まれていますが、これから沿線自治体と強調していくお考えがあるのか、市長のお考えをお聞きしたいと思います。
市長。
これ JR 留萌線存続の問題ということについてですけれども、これは今 JR 北海道全体の問題であります。 JR 北海道が示した13路線だけの問題ではなくして、北海道民全体で考えなければならない問題だと私は受け止めております。ですから NHK の調査によりますと、この JR 北海道の見直しについては見直した方が良い、見直しもやむない、約 70% の人が北海道全体のアンケートで答えております。ですからこのアンケートは北海道全体ですから、ある意味では廃線のに妥当してないところが見直しの必要があると賛成しているのかも分かりませんけれども、しかしながら全体のアンケートとしてはそういう数値でありますし、私といたしましてはやはり現状をですね、もう少し、留萌市、沼田町、秩父別、そして深川市の人がですね、どれだけの利用で、さらには今後どれだけの利用の可能性があるのかですね、そういうことについては十分意見を聞きながら、現状が今どうなっているかということをですね、もう少し時間をかけてしっかりしなければですね、ただ存続に向けてあったとしてもそこには何ら答えがありません。それはなぜかと言いますと、国と道に支援していくだけですから。そうなりますと、やはり私としては北海道が将来の公共交通としてどういうビジョンを示していくのか、また国はそれを受けてどこまで支援ができるのか、やはり赤字垂れ流しの中でですね、国としては大変支援は難しいという話もございますから、私といたしましては地域の声を聞きながら時間をかけていかなければならないという判断をしているということで、ご理解をいただきたいと思います。
後ろ議員。
はい。市長は、私は、この問題は、留萌益城会が廃止になる前から5回、6回と質問させていただいております。今現状といたしまして、各見直し対象の沿線自治体が、存続に向けた積極的な取り組みを展開しているため、北海道としても国への支援を要請し、国としても何らかの救済策を考えざるを得ない状況となっております。JR 北海道から、JR 留萌線、留萌益城間の廃線が JR 北海道から出された時から、 継続してこの質問をしていますが、まあ、留萌市としては何一つ進んでおりません。利用者の実態調査、留萌線によって生み出される雇用、経済効果などは市役所内部で把握されていると思いますが、市役所内部では、まあ、現在までに JR 留萌線に関するどのような調査研究がなされていたのか、なされているのかお聞きして終わりたいと思います。
市長。
まあ、市の職員の中で JR 北海道を利用しているのは私が一番利用しておりますので、最近は時間を変則的にですね、朝の早い時間に利用している人がいるのか、そういうことも私自身が調査をしながら、そして乗っている方とお話をしながらですね、今後バス転換になった場合にはバスでは不可能なのか、そういうことのご意見もお聞きしながらですね、現実的に私自身がですね一番利用しているということで、いろいろ利用者と意見交換しているということでご理解いただきたいと思います。
6番、後ろ議員の質問を終わります。